さん、こんにちは。女性フリーランスのためのワークライフデザイナー、あくねひろみです。ノーションや AI ツールを思考マジックで使いこなす、そんなコミュニティチャオカフェを運営しています。このチャンネルでは、暮らすように働くワーカーズライフをコンセプトに、様々な角度からフリーランス女性をサポートする配信を行っております。はい、ということで、今日のテーマはですね、旅先の入院トラブルで学んだ効率化と人に寄り添う力のバランスという話をしたいと思います。はい、私たちって普段からね、いろんなツールを使ったりして、いろいろこう仕事とかもさ、暮らしもね、効率化してきてますよね。だけど、こう全てシステムに任せちゃっていいのかなっていうところで、私は実はですね、先週東京に旅行というか、お仕事と遊びと兼ね合わせた旅行に行ったんですよね。で、まあそこでね、ちょっと予期せぬトラブルがあって、とても考えさせられることがあったので、今日シェアしたいと思います。はい、で、1日目はね、クリエイティブのイベントだとか、あと推し活をちょっと楽しんで、楽しかったんですよ。何事もなくね。で、明日帰るよっていう日の夜ですね、この日にですね、突然夜中に腹痛に見舞われて、もうね、冷や汗とめまいと、なんか腹痛で、なんかこうただごとじゃないなと思ったんですよね。それで、人生初の救急車を呼んで、はい、その救急車が到着するまでの間にですね、私は次の日チェックアウトだってことで、なぜかそんな中ですね、脳内は結構冷静で、私は明日チェックアウトだ、この荷物はどうするんだ、部屋は散らかってるぞみたいな感じ で、その荷物をですね、とりあえずスーツケースに全部詰め込んで、なんかあったらホテルの人にそのままスーツケースだけ送ってもらえばいいやっていう状態にして、救急車の方が来るのを待ってたんですよ。すごいよね、すごい冷静だよね、意外と。自分でびっくりしたんだけど。そうでね、救急車で、どこか分かんない、自分ではもう全然旅先だから土地勘もないしね、分かんないけど、どこどこの病院でいいですかとか言われたけど、分かんないから、はいって言って、そこに運ばれたんですよね。で、いろいろとついて診察してもらったら、ちょっと緊急性のね、あれ胃腸炎みたいなのにかかってるから、入院だねって言われて、はい、突如入院になったんですよ。で、そうなった時にさ、なんか私チェックアウトどうしたらいいのとか、予約してる飛行機どうしたらいいんだろうとか、いろんなことが今度ぐるぐる回り出すんですよね。で、どっちかもないし、その知り合いもいないんですよ、全然その辺にね。なので、突如としてその入院って言われた時に、なんかやっぱり入院生活本当に不安で、そう。で、そこからのいろんな出来事はですね、もう考えさせられることの連続だったんですね。まずね、こんだけね、効率化が進んでいる中ですよ、もうね、大量のアナログ書類書かされた。で、私確かに自分の親とかが入院した時に、入院書類家族の方書いてくださいって言われて、もうすごい、これどんだけ書くねんっていうぐらい書類があったのは覚えていて、ああこれかと思いながら、それを自分でやってたんですよね。はい、で、入院手続きなんたら同意書とかね、そういうのがいっぱいあって、で、あと、日用品も普通は家族とかが持ってきたりね、準備して入院するけど、その緊急性が高いもんだからさ、身一つで来てるわけね。もう服着てた服だけで来てるわけですよ。で、日用品ね、例えばティッシュペーパー一つ買うにも、そうな、歯ブラシとかそういうのもそうなんだけど、基本的には自分で用意するなんだけど、ない時は病院で用意はしてくれるけど、なんかそのセットサービスみたいなのを買わなくちゃいけなくて、で、それをする時には契約が必要なんですよね。で、そのためにまた書類を書いて、なんだかんだして、それの承認が下りて、で、初めて買いに行けるとかもらえるんですよね。でもティッシュ1枚もらうのにどんだけ時間かかったかっていう感じなんですよね。で、あとね、 伝わらないもどかしさっていうのがあって、看護師さんも先生もやっぱりその大きな総合病院だったから、あのシフト制なんですよね。だから何時から何時までってきっちり決められた時間の中で、業務をこなす。でそれはすごく効率的で、まあ無駄な時間をね使わないでいいとは思うんですけど、そこのなんていうの、申し送りみたいな、こう連携みたいなことはちゃんとしてもらえたら全然問題はないんだけど、もうそこの連携が全くされてなくて、なんか私が言ったこととかはちゃんとこうパソコンにカチャカチャってやってるんだけど伝わってなくて、誰に言ってもらいましたって言うけど、私もそのね、こんな状態でいちいち全員の看護師さんの名前なんて覚えてないし、そう、まあ、そういう中でですね、もう何回もね、さっき言いましたけどっていうのがあって、もうだんだんこうちょっとお怒りモードになってきたりとかしてそう、もう本当に何回も同じこと聞かれて、そう、先生と看護師さんの間でもそうだし、看護師さん同士の間でもなんかその辺本当に連なんでこんだけでこんなにも連携できないんだろうと思う、不思議に思うぐらい伝わってなかったっていうのがもう本当にイライラモードだった、でね、あと食事ですよ。食事がね、病院食ってそもそも美味しくないじゃないですか。それなのにね、しかもね、配膳がね AI ロボットだったんですよね。で確かに効率的ですよ。だけどなんかめちゃくちゃ寂しいというか悲しいというか、そうじゃなくても美味しくない、あんまりね。で美味しかったとしてもですよ、ね、食事自体、食べ物自体は上手に料理をしてくれて美味しくできてたとしても、あの器がいかんって思った。もうちょっと色とかなんとかならんのかなっていうふうに思って、 そこの色をちょっと変えるだけ、形ちょっと変えるだけでも食欲を増進させてくれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうね、食事が AI ロボットによって運ばれてきて、なんか AI がカーテンガーって開けて入ってきてピュッて置いていくんですよね。でそれがさ、なんていうのかな、私はその、まあ、こういう経緯で来てるから知り合いもいないし、緊急で突然旅先でこんな風になっちゃってっていうのもあるから、とにかくずっと不安なわけですよね、寂しいし、なのでその食事を運んできてくれて、例えば看護師さんとかが運んでくれて、食べれそうですかとかでちょっと会話をしたいわけよ、私は。でその会話に救われたりとかもするわけですよね、こういう時って。ね、なのでなんかそれがロボットが持ってくるとさロボットが持ってきて、しかもあんま全然美味しくないもので、あの器で来るでしょ。なのでちょっとここは悲しかったですね。はい。でね、あとはもう 2,3 時間おきにバイタルチェックがあって、血圧とか点滴とかいろんな熱とか測ったりとかあるんですけど、私は大部屋だったんですね、5人部屋で、その点滴とかなんかするたびにですね、名前と生年月日を口頭で確認されるんですけど、めちゃくちゃ結構大きい声言わなくちゃいけなくて、もう他の方のそういうのも全部筒抜けなので、あの人何歳で名前が何さんなんだって全部分かっちゃうんですよね。で私はそれが嫌で、すごい嫌、なんかこうプライバシーが筒抜けてるなっていう感じがして、なんかね、名前コードとか生年月日とか書いてる情報が入ってるコードを手につけてるんですけど、なんかそれもピッてしてるからそれで分かるじゃんと思うんですけど、なんかやっぱあるんですかね、二重チェックみたいなねこんな感じのことがあった。それでね、まあなんとかね、その本調子ではないんだけど、まあ、検査場はですよ、もう退院していいよっていう数字になって、じゃあ明日退院しましょうねっていうふうになったんですけど、いきなりですね、もう前の日の夜夕方ぐらいに先生が来て、明日退院しましょうみたいな感じになったんですけど、土曜日で飛行機を取らないといけないよね。でまあ取れるだろうけど、もし取れなかった時っていうのは、退院したはいいけど知り合いもいないし、どうしたらいいのみたいになっちゃうじゃないですか。でそういう時、まあホテルどっか取るとか一泊ね、 とかしないといけなくって、でえちょっと待ってと思ってホテルじゃない飛行機取れてからでもいいですか確定はって言ったけど、まあよく考えると病院側はですね入院の必要のない人を置いとくことはできないんですよね。そのなんていうのベッドを開けなくちゃいけないからですね。でそれは病院側にこう分かっているんだけど、ただより気持ち寄り添ってほしいっていうかうん、そうせめてねちょっと寄り添って、そうだよね飛行機取れないとね取れたらいいねとかね、なんかそういうの会話をしながらですね進めてきたらいいんだけど、もう病院側はあ、まあそれは飛行機頑張ってくださいみたいな感じだったので、なんかなっていう気はしました。はい、だけどまあ無事取れて、それで当日ですね、まあ退院したんですけど、その時もねなんていうのかな退院手続きにその自分のベッドのとこに事務の人が来られて、必要な書類にサインをしてお支払い会計の明細もらってね、でこれ1回で、ね、明細お支払いを済ませてもらったらもう帰ってもらって大丈夫ですとかって言わして、なんかさ退院の時のイメージってなんか看護師さんたちが来てじゃあお大事にとかって言ってエレベーターも送ってくれるとか、なんかそういうイメージがあったんだけど、何にもないの、何にもない、もう行っていいんですかみたいな感じだったのね。え、なんだこれやとかと思いながら、まあいいけどとか思いながら私はスーッと帰ったんですよね。うん、はい、なんかそんなことがあって、でまあなんていうのかな、そのね救急車の時に着てたものだけで着てるから、うん、化粧品もないし何もないんですよ。なんかなんだ着る服も着替えも、なので全部スーツケースの中で自宅に送っちゃったからね、何もないから、そうなのでまずはタクシーに飛び乗って、でショッピングモールに行って服を調達し、化粧品を調達し、なんかもうトイレにこもってずっと化粧して、そうで飛行機乗って帰るだけなんだけど、なんかやっぱ気分がね晴れないじゃないですか。なので化粧もちゃんとして、うん、でそっから空港に向かったんですよね。でもうね最後こうでも飛行機乗って帰るだけだってなったらちょっと気が抜けたというか安心したのかもしれないんだけど、最後ね搭乗案内があって搭乗口ピーって通った後にですね、ね と思って手に持ってた荷物紙袋持ってたんですけど、それを待合室のソファーに忘れてきたと思ったけども、搭乗口入っちゃったんですね。でスタッフさんに言ったけど、もう戻れないんですよねって、ちょっと待ってくださいって言って言わして、ちょっと待ってたんですね。でそしたらスタッフさんがいろいろ走り回ってくれたんだけど、見当たらないとか言ってたら、遠くからね紙袋、紙袋を持って走ってくるおじさんがいてねおーいとか言いながらね走ってきて、え、なんだとかと思って、私かとか思って見てたら、ずっとこれ忘れのらんかとか言って走っておく、私の方に走ってきてくれて、でもその人なんでこの紙袋の持ち主が私だったってことが分かったのか、しかも結構離れたところに座っていて、搭乗口私が入ったところに佇んでいるんだけどね、なんでだろうって未だに不思議なんですよね。その時はもうなんかありがとうございますって何回も言ってて、もうなんか泣きそうになってたんだけど、そうなんだけど、なんかやっぱりその人のこう人としての温かみみたいなのも感じてね、最後なんかいい経験だったなというふうに思います。はい、まあ、これらの、ね、経験を通して強く感じたことがあるんだけど、最近やっぱよくね業務効率化っていうのを AI 使ってとかね、そういうのがもう主流になってきた世の中なんですけど、まあ人がねその強い不安を感じたり感情がすごく動く場所ではね、人の温かさとか思いやりとかその寄り添いみたいなものがどうしても必要になるんだよね。うん、で効率化っていうのはまだまだ発展途上で、その AI に何もかも任せてしまうとか、そういうのがいい場所もあるかもしれないけど、そうじゃない人が携わった方がいい場所もきっとあるんだと思うんですよね。うん、なのでこうシステムだけではカバーできない心のケアが必要だったりする場所っていうのを見極めないといけないなっていうふうに思います。で私たちビジネス 私たちのビジネスとかフリーランスとしての活動でもね、同じことが言えるんじゃないかなと思っていて、あのどこをツールで効率化するのか、どこに人の温かさを残すのか、はい、この2つをこう上手に融合させることはこれからのサービスには欠かせないんじゃないかっていうふうに強く感じました。はい、効率化で生まれた時間をお客様に寄り添うコミュニケーションに当てていけたらいいのかなっていうふうにも思うし、そのバランスですね、うん、完全に効率化しきっちゃうんじゃなくて、人がちょっとこう遠回りでもね、人がやった方がいいんじゃないかって部分もね、まだまだあるなっていうふうに思った次第です。はい、ということで、はい、今日はまあそんな感じで、私の先週の東京の旅報告と、まあ、入院とかっていうトラブルから感じたことということでシェアをさせていただきました。はい、まあ、ちょうどね、その AI とか効率化っていう部分との兼ね合いの話だったかなと思うんですけど、私はまあコミュニティをやっていて、女性フリーランスのためのまさにその AI とかノーションとか使った業務効率化って部分のサポートをしてるんですよね。なんですけど、そこにやっぱりこうやって人としての寄り添いとかもそこに加えていかなくてはいけないというか、残さなきゃいけないところもあるなっていうふうにやっぱり思ったので、そういうところもまた含めて一緒にサポートできたらいいなっていうふうに思ってます。はい、ということで、概要欄にですね、そのチャオカフェコミュニティのリンク貼ってますので、興味のある方はぜひ見てください。はい、今もメンバー募集してますので、興味のある方はどうぞ ご参加いただければと思います。はい、ということで、今日は以上です。またねー。